主イエスの名前があります。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださって、その期待して礼拝を持っていきたいというふうに思います。暑いでしょうか、少し開けましょうか。まず大丈夫、すみません。今日はですね、エルサレムの平和のために世界中の教会で祈る日なんですね。で、今特に今のこのエルサレムの前の情勢が厳しくなっていますけれども、エジプトも変わり、トルコもですね、政策も変わりましたし、またアメリカの方もですね、変わって始めていますし、あとパレスチナのですね、国連の加入の問題もありますし、いろんな状況の中にありますけれども、その中でですね、神様が祈りを導いておられます。皆さん共にですね、お祈りしてきていただきたいと思います。エルサレムの平和のために祈りなさいというのは、神様は聖書で命じておられることなので、いわゆる私たちにもまた祝福がですね、来るということを覚えていただきたいと思います。では今日は祈り星に祈っていただいて、私が祈ってですね、皆さんと共に心を合わせてですね、祈っていただきたいというふうに思います。それでは願いします。
天の父様、今日はエルサレムのために祈れることありがとうございます。またエルサレムの平和のために祈るとは、神様が聖書で命じておられる私たちに対するこの祈るべき星ですけれども、エス様、私たちイスラエルの民を通して信仰による義を受け、また私たちもまたこのエス様を信じて救われる恵みに預かりました。エス様、どうぞイスラエルの方々がエス様が本当に救い主であり、旧約聖書で書かれているこの救い主であることを信じ、そして彼らもまた共にこの救いの恵みに預かってこれるように助けてください。また今の国際情勢の中で、イスラエルは非常に立場が悪くなり、また反ユダヤ主義が台頭している中において、いろんな困難の状況の中にありますけれども、これもまた聖書に書かれている通りになってきていることも覚えます。神様、このただ中でどうぞまたこの環境を通して、逆に一人でも多くのユダヤ人の方々が、誠の主は救い主はイエス様であることを知ることができますように、またあなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪うとアブラハムに約束された約束は今も続いております。どうぞ私たちが私たちの信仰の土台であるイスラエルのために祈り、また神様、あなたにあって仕えていけるように助けを与えてください。どうぞ立てられているメナニア首相やその政治のリーダーの方々、また宗教的なリーダーの方々の上に神様の御心を行う知恵と力を与えられ、また日々テロやいろんなこの攻撃を受けていますけれども、一人としてこの命を落とすことなく、神様、どうぞ多くの方々が死に立ち返ることができるように、また神様の御心がイスラエルの地に、エルサレムの地になるようにお願いいたします。
天の父様、本当に主がこの終わりの時代にエルサレムの働き、また宣教の働きを導いておられること、ありがとうございます。エルサレムに真の平安が与えられますように、そして本当にこのイエス様がこそが救い主であるということが、ユダヤ人の方々にはっきりと分かるように、さらに導いてください。また本当にこの手をあらゆる危険から守り続けてくださり、イエス様も分割されることがないように守りを与え、また本当に主の計画がこのイエス様になされていきますように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。また立てられている働き人を祝福し、危険から守り、また主の豊かに用いてください。感謝します。あなたの名を挙げます。世界の教会の方とともにお祈りします。イエス様のお名前によってお願いいたします。
アメン。
感謝します。皆さんも続いてエルサレムのために続いてお祈りください。痴漢神学っていうのはですね、置き換えるっていう字を書きますけど、イスラエルの不信仰やその罪によってイエス様を拒絶して、救いはこの異邦人を呼んで私たちに来たということで、そのイスラエルはもうその、この救いの計画から除外されたというか、この神様の恵みを失ったというふうにこう捉える人がいるんですけど、そうじゃなくて、その彼らの信仰によって私たちは今こう信仰を受けているわけなんですけど、 終わりの時にイスラエルはこの全て救われると書かれていますが、これからイスラエルに対する神様の回復の計画がですね始まってきますので、そして、私たちはイスラエルがこの神様の働きの中心であるということを覚えてですね、さらに取り成していきたいというふうに思います。ですね、それと、今日はですね、週報の方にこの9月18日の手術礼拝の東京安泰教会のですね、メッセージの説教用紙をですね、パウロ牧師が書かれたんじゃなくて、説教師会書く方の担当の方が書かれたわけなんですけど、簡潔に書かれているので、特に黙示録のことに関してですね言っておられるんですけれども、クリスチャン、そのイエス様を信じない人にももちろん裁きはあるんですけども、クリスチャンに対する裁きというのがあるということをですね、はっきりと覚えて、もちろん私たちが地獄に行くということは全くないんですけども、救われてイエス様によってですね救われたので、ただはっきりとこの第一コリントのところからも三種のところからもキリストを土台とするんですけど、ある建物は焼けてしまうとかですね、その火の中をくぐるようにして助かるとかですね、いわゆるその私たちのその、この人生をどのように使ったかをこう裁かれるということをですね、神の御心のために私たちが人生を使ったかどうかということがこう、はっきりと問われる時が来るということをですね、はっきりと言っています。また神エス様の敬虚の時にですね、敬虚されないと大変なことになるので、私たちはそのこともですね祈っていく必要があります。今EU の経済不安とか非常にこう今不安定な状況が続いていますけども、この中でどの時点か分かりませんけども、反キリストっていう人が現れて、その中東和平をですね締結し、そしてまたヨーロッパを安定させるでしょうね。それで、世界の人たちから素晴らしいリーダーが出たって言われるでしょうけども、その中東和平が締結された時から反乱時代というのが始まって、これは7年間になるわけなんですけども、前半の 3.5 年の時にですね、エス様が空中敬虚されます。で、その後残ってしまった人は殉教か廃教かという形になるんですね。で、そしてこの、7年後にエス様は地上再臨されて、そして、そこから千年王国というのがあるの、千年サタンがこの縛られている千年王国というのがあって、その後真に神様の国がここから始まるわけなんですけれども、で、その中で私たちもこうクリスチャンの裁きがあるということですね。ちょっとあまりにも大雑把な説明なんですけども、こう読んでいていただいてですね、ぜひこれから起こってくることを私たちちゃんと知ってるということはですね、ただ黙示録が書かれてるっていう意味はそれはただ書いてあるんじゃなくて、これから私たちはどんなことが起こってるかっていうことを理解して、そして私たちはこう御心を行っていく必要があるわけなんですね。ですからこれから起こることに関してですね、ちょっと捉えておくっていうことを覚えていただきたいと思います。ハデスとかですね、パラダイスとかですね、それって何っていう感じですね、ちょっとわからない言葉とか、例えばその聖書に載ってきたりしますけど、その天国じゃなくてその前にいるところとかですね、地獄じゃなくてその前にいるところとかですね、そういう場所もあるわけですね。ですからこう分かりやすくそう書いてあるので、ぜひですね皆さん読んでおいていただきたいというふうに思います。胸に語られていることであるので、こういうことが語られてきたというのはすごくこう確かにこう終わりの時が近づいているということをですねすごく思いますし、私たちが備えることが重要だなということを知っておくということがまず重要であるということを覚えていただきたいと思います。ですね、覚えてみてください。そうですね、今日は突然ですね、特別にですね、祝福の祈りをさせていただいてですね、すいませんでした。なんかいつもですね、突然で申し訳ないんですけど、例えば明日はですね、来週は姉妹がおられないと思ってですね、ちょっと突然ですけど祈りさせていただきました。素晴らしい友達と神様が送られるので、なんかもっと素晴らしい方が教会にね、この素晴らしい方が来るのか、もっと素晴らしい方、どんな素晴らしい方が来るのかですね、神様に期待してですね、行っていただきたいというふうに思います。また小市君もですね、すごく忙しいということで、来週からですね、引き継ぎが始まって、1週間に引き継がないといけないので、ぜひですね、 スムーズに、ね、引き継ぎなされて移動ができるようにですね、また最後に忙しいと思いますので、引っ越しの準備を、ね、守られるようにですね、お願いしていただければと思います。それではですね、あと見越しも出てますので、ぜひ見ていていただきたいと思います。ですね、統合失調症の癒しですね、昔の精神分裂症っていう症状ですかね、そういう重い病ですね、あった、このダビデ前の牧師国際ですねの証がその、YouTube に載ってるんですけど、これは7000回を超えてきたということですね。すごく多くの方々にですね、主が用いておられます。ぜひまだ見ておられない方あったら、ぜひですね、見ていただきたいというふうに思います。すごくですね、非常に困難の中、神様を癒してくださって、救ってくださったという素晴らしい証ですので、ですね、ぜひ用いていただきたいというふうに思います。それから言語名は子宮筋腫の手術で子宮も卵巣も守られたというですね、ハクトキャンプに行かれたことがあったのかな、なんかすごい素晴らしい証しがみたいなので、ぜひ読んで進めていただきたいと思います。それから無理法味というのがあるんですけど、こんにちはっていうね、ザンビア個人から そのニュースレターをいつも書かれていますけど、いよいよ王子さんがですね、ザンビアに帰られて、久しぶりにザンビアからの現状をですね、書いていますけども、ぜひまたすごく興味深いことがたくさん書いてありますけど、ぜひまた読んでいていただきたいというふうに思います。またザンビア派遣終わったんですけど、続いてですね、アフリカのザンビアの働きのためにですね、ぜひご利用くださいですね。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、ですね、先週はですね、第2コリントの12章のところから、弱いところに神様ですね、神様弱さのうちに完全に力を表されるというところを学びました。でパウロが病気になるんですけども、そのことを通してこう神様そこに力をですね表していかれたということをですね、いうことができます。また真に弱さを知った人を通してですね、神様はそういう人を用いられるということをですね、覚えていきたいと思います。すみません、もう一つですね、外部十字献金をお祈りいたします。9月分の、9月4日から26日まで、1万、9040円と、あとカリスマ正解の1700円足して2万800円ですね、9月分をお届けしたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父様、この9月分の、外部受信金ありがとうございます。主は豊かにこの献金を用いてください。外部の働き のために豊かに用いてくださることをお願いいたします。また、それによって私たち一人一人の手もさらに祝福してください。教会の必要も抜け、一人一人の必要を豊かに満たしに導いてください。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。先週はですね、弱さのうちに神様の力を完全に表されるということもありました。で先日のちょっと長崎のお話を聞いたので、ちょっとお話ししたいと思うんですけども、先週はですね、酒井牧師の息子さんで、酒井望君という方がですね、高校生の男の子なんですけども、洗礼を受けたんですね。で手に召される酒井君の弟さんになるんですけども、彼は高校3年なんですけども、ですね、先月の証をされたそうなんですけど、彼の学校は中高一貫校ですね、進学校なんですね。でも彼は頭はいいんですけど、勉強することが嫌いで、こう学校といろいろこう問題が起こっていたみたいなんですね。たんですけど、でも今までいろんなことがあったんですけど、体育祭がこの間あってですね、そのことでこうすごく神様素晴らしい恵みを与えてくださったというお話をですね、してくれました。で彼の高校はですね、伝統があってですね、こういうこれ 米俵なんですけど、30キロのですね、米俵をどこまで持っていられるかっていうのですね、それをこう競うのがもうずっと伝統でですね、今までこうあったそうなんですね、体育祭でですね。その時に普通はそのクラスのこの、モサみたいな人が来て100キロ級みたいなですね、柔道部の人とかですね、剣道部の人とかそういう人が出てくるそうなんですけど、でその中ででも望み君のクラスはちょっとトラブルが起こって、そしてそのお前がやれってことになって、のぞみくんがですね、出ることになったそうなんですね。で、彼はサッカー部でサッカー大好き、青年なんですけど、でもその、体はすごく小柄なんですね。で、みんながですね、こう、できるのかとかですね、大丈夫かとかですね、持てるのかとか、いろいろこう、からかうそうなんですね。で、そのことを聞かないようにしてですね、で、誰か神様に真剣に祈ったそうなんですね。それで、とにかく俵っていうのを持ち上げたことさえもないので、本当に持ち上がるかどうかですね、クラスの代表なので、持ち上げられなかったらみんな その代表なのですね、申し訳ない、恥ずかしいとかですね、思って神様に真剣に祈っていったそうなんですね。で、みんなにからかわれるんですけど、また脅されるんですが、真剣にこう神様に祈ったそうなんですね。そしたら当日、どうだったかというと、こういよいよそれ始まったらですね、持ち上げてみたらすごい軽かったそうなんですね。なんでこんな軽いものなのかと思ったそうなんですね。それでしばらくこう持ってたらですね、ふっと見たらその100キロ切れとかですね、そういう人たちがみんなこう重たくなって落としちゃってたそうなんですね。でびっくりしてですね、自分はどうしてこれ持っていられるんだろうかと思ったみたいですけど、ただ持てるところまで持っていったそうなんですね。それで下ろしたわけなんですけど、そしたらなんとですね、こう3位になったそうなんです。でクラス中もびっくりしてしまって、彼をこう胴上げしてですね、言ったということなんですね。彼はですね、こんなことだったら1位になるようにって祈っておけばよかったなっていうんですね、言ってましたけども、絶対ですね、自分ではそんなにできると思う力はないわけなんですけど、神様を助けてくださってですね、もう真剣にその時はですね、祈ったそうなんですけども、人間その弱くされるとですね、先週もありましたけど、こう神様に求めるわけですね。自分の力でどうにもならないと主にこう真剣に求め始めるわけです。その時にこう神様はですね、神様の力を表していかれるということですね、覚えていきたいと思います。で、彼にとってすごく良いですね、最後の高校のですね、思い出になったということをですね、言っておられたそうなんですけども、その私たちもですね、その弱いところに神様、弱さのうちに神様の力を表されるということをですね、覚えて行きたいというふうに思います。で、今日はですね、このガラテヤの 5章のところを開いていただいたんですけれども、その本当にですね、この弱いところに神様の力が表されるということを知ったパウロですね、を書いている箇所なんですけれども、16節からお読みいたします。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるならあなた方は律法の下にはいません。で、ここは肉と御霊っていうことがですね、こう書かれているところであります。そしてパウロは御霊によって歩みなさいってことをですね、こう言っているわけなんですね。で、ガラテヤ人の手紙っていうのはですね、パウロがガラテヤの人たちに書いた、ガラテヤの教会に書いた手紙なんですけども、ガラテヤの人たちの中にですね、最初は信仰によって救われたんですけど、違う教えを言ってくる人たちがいたんですね。立法を言ってくる人たちですね。つまり、決算を信じるとともに、発令も受けなくちゃいけないとかですね、あれもしなくちゃいけないとかですね、これはしちゃいけないとか、こう、立法を入れてくる人たちがいたんですね。で、その時に、パウロは、もう逆戻りしちゃいけないっていうふうに言ったんですね。御霊によって歩みなさい、信仰によって歩んでいきなさいっていうことですね。私たちが、立法を行えないから、イエス様が来てくださって、十字架にかかって、死んでくださって、すべてを成し遂げてくださったのに、また、その、一方主義、ね、自分の力でこう、解決し、自分の力でこう、義と認められようとする、そういった、そういう間違った教えにですね、こう、逆戻りしないようにってことをですね、ここで言っているわけなんです。で、 こうキリストの恵みによってキリストの力によって帰りなさいっていうことをですね、こう言っているわけなんですね。で、そして、19節からちょっとまた続いてお読みしますけども、この肉と御霊の違いということに関してですね、ここで述べています。19節からお読みします。肉の行いは明白だって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、その身、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、明定、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁じる律法はありません。で、私たちがいくらこうこの自分をこの自分が正しいと思うことを行い、自分の力でこう、何かをこう やろうとしても、私たちの中から出てくるものは不貧困とか汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、明定、遊興、そういった例のものですって言ってるんですね。私たちの肉からは良いものはですね、出てこないわけなんですね。で、そしてそれは私たちがそれを修行したからといってですね、何かをしたからといって、それが本当にですね、私たちの内側が変わるわけじゃないわけなんです。でも、御霊によって歩むならば、その愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、こういったですね、実が結ばれていきますということをですね、言っているわけなんですね。ですから、肉によってあるのか、御霊によってあるのかっていうふうに、全く私たちの意味がこう変わっていってしまうということをですね、覚えていただきたいと思います。佐世保教会ですね、牧師で山田牧師という方がおられるんですけども、彼はですね、営業のですね、建築関係の営業の仕事をしておられたんですけども、もう今もアルバイトでしておられるんですが、前はこうタバコをたくさん吸っておられたんですね。ヘビースモーカーでタバコをやめれなかったんです。で、伝道師になってもやめられない。そして牧師になってもですね、タバコをやめることができなかったんですね。で、本人もやめたいと思ったんですけど、そしてガムを噛んだりいろいろしたんですけど、その挫折してしまってですね、でどうしてもタバコをやめないっていうことになったんですね。で、その時にでも彼はすごく謙遜な方でですね、講壇に立ってですね、私は牧師になりましたけども、まだタバコをやめれません、どうぞ皆さん祈ってくださいっていうですね、言ったそうなんですね。そしてみんなに教会でも祈ってもらい、もうこのことを感謝してですね、でもその自分のそういう状況のままででも神様に従っていったわけなんですね。で、そうしましたらですね、少し経って気管支炎になってしまって、こう肺を壊しちゃったそうなんですね。しばらくですね、1ヶ月ぐらいなんですか、そのすごくちょっとある期間こう体を壊してしまったそうなんですけど、そしたらですね、こうそれを病気が終わって、その腹と気がついたらですね、こうタバコが全く飲みたくなくなっててですね、でこう何の努力もしないんですけど、こうタバコは飲めなくなっちゃったそうなんですね。そしてタバコの匂いを嗅ぐのも嫌になってしまってですね、で今はですね、営業の仕事してるので、その自分の車にこのタバコを吸う方が乗ったりする時もあるんですけど、そうするとですね、もうすぐリセッシュとかですねして、匂いを消してしまってですね、とにかくこうタバコの匂いがこう大嫌いなですね、人になってしまったわけなんですね。それでですね、いいですよ、はい、こっち風邪、いや、逆の方がいいですかね。変わってしまったわけなんですね。で、彼は自分の肉ではですね、一生懸命努力をしていたんですけれども、でも、うまくいかなかったわけなんですね。でも、そのままでも神様に従っていって、そして、その、死にやりたがっていたときに、神様の方法でですね、この解放されていったわけなんですね。で、この痛みによる歩みと肉による歩みというのがあるんですけども、私たちにおいてもこの神様のですね、恵みによって歩むということをですね、さらにこう成していきたいというふうに思います。ある場合は病気だったり、 あるいは悪習慣であったり、あるいはこう人が許せなかったり、いろんなことがあると思うんですが、その中で私たちが見た目によって歩むということをですね、なしていきたいと思うんですね。それは本当に身が結ばれていくということをですね、覚えていただきたいと思います。で、パウロはですね、非常にこう、肉で頑張る人だったんですね。そして肉的なものをたくさんですね、肉的なものといいますか、こう誇れるもの、頼れるものをたくさん持っていた人でした。ちょっと開いていただきたいと思いますけれども、フィリピの3章ですね、ピリピですね、ちょっと、ガラテンもう少し先ですけど、ピリピ人の手紙の3章1節から、3番の方は385ページになります。385ページ、ピリピ人の手紙の3章1節から9節をお見せします。1節からお見せします。最後の私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方の安全のためになることです。ただ喜びなさいと言っているんですね。そしてどうか2節、祈りに気をつけてください。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの活例のものに気をつけてください。これは立法主義を言ってくる人たちですね。で、3節、神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ活例のものなのです。ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤ民の別れのものです。生粋のヘブル人で、立法についてはパリサイ人、その熱心を教会迫害したほどで、立法による義についてならば非難されるところもないものです。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストの家に損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらを散り合ったと思っています。それは私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、一方による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。でパウロはですね、ここで人間的なものによっても頼むところがありますと言っています。で、彼はですね、本当にこうエリートだったんですね。血筋は血筋はベニヤミン、イスラエル民族のベニヤミン、血筋のヘブル人ですね。外国人で、外国に住んでいて、そのギリシャ語を話すようなユダヤ人じゃなくて、ヘブライ語を話すですね、ユダヤ人であり、そして純粋なユダヤ人であるということですね。そしてパリサイ人ですね。当時のユダヤ教の主流派であるユダヤのパリサイ人の中でも熱心な人だったんですね。で、立法を守るということですね。立法による義についてならば非難されるところはないものであったというんですけども、なんて言いますか、ガチガチこのとにかく決まりを守る方だったわけですよね。で、そしてサンヘドリンですね、私たちにもこう日本で言うのは例えば国会とかですね、そういう、議会の議員もしていたわけなんですね。ですから彼は、超エリートと言える人だったんですね。で、でも彼はそれをですね、この血筋、肩書き、権力とか、そして有能な、人だったんですけど、それを地理学者だというふうにですね、こう言っています。で、キリストを知っていることに比べれば、それはですね、無に等しいということをですね、かえって損になっているということをですね、言っています。で、彼は自分の力でですね、こう、勝ち取ってきたものがいっぱいあるんですね。私たちで言うならば、例えば国会議員をしていて、天皇家に血筋を持っていて、そして慈善事業のトップをやっていてですね、人々からこう尊敬されていてとかですね、いろんなこう肩書きがあり、そのですね、立場が持って権力を持っていたとしても、それが何になるかということをですね、パウロは、パウロ自身がそういうふうに言っているわけなんですね。で、彼は自分で頑張って、その神の義を、神が正しいと認められようとして、この一生懸命やってきたわけなんですけども、それは間違っていたということなんですね。そして まあ、そのためにこのクリスチャンも迫害していったわけなんですけども、それが虚しいということを知ったんですね。それは何のこうこの解決もならない、本当の実を結ばないっていうんですか、ものですね。本当の罪の解決もないですし、本当に死の解決もないですね。歩みであったわけなんです。でもイエス・キリストに出会って、イエス・キリストが自分の罪のために十字架にかかってくださって、自分を愛してですね、そして、救ってくださって、そしてキリストを信じるときに与える神様の義をあるということを知ったときに、もうそれに勝るものはないということをですね、彼は知ったわけなんですね。そしてその恵みの中を彼はですね、歩むようになっていったわけなんです。ですから180度彼の歩みというのはですね、パウロの歩みというのは変わっていったわけなんですね。で、そのですね、こう歩みをしていきました。で、そしてその歩みが変わったパウロを通して、神様はですね、豊かな実をですね、たくさんのこの、実を結ばす、実を結ぶ歩みをですね、こう導いていかれたということですね、見ていきたいというふうに思いますですね。さっきの山田牧師なんですけど、彼はですね、耐えるところがあったんですね、前はですね。それは彼はこの建築関係の資格を持っていて、で彼の勤めている会社はその 彼の資格で仕事をしていたんですね。だから自分はその会社から絶対リストラされることはないと思ってたんです。彼の資格でその会社が仕事をしてたんですね。そしたらですね、なんとですね、もっと若い人を入れて、その資格を持っている若い人を入れて、そして最後ですね、長年勤めてきた彼を、まあ、家族とかいろいろありますから、給料も高くなりますね。だから彼を切って若い人を入れたんですね。会社だったら非常だなと思うんですけども、で彼はですね、なんとこうリストラに遭ってしまったわけなんですね。それでそこから、祈り始めたわけなんですけども、でその時にですね、その彼は誠実にずっと仕事してきたので、他の会社ですね、もっといい会社で採用するっていう話があったんですね。そして、行った時に、そしてその専務さんとしてはこう彼を見込んでくれていてですね、で、面接に来てくださいということを言ったんですけど、その時にその彼は日曜日ですね、礼拝するので日曜日は出れませんっていうふうに言ったそうなんですね。そしたらですね、それは困るということで、それで後で何とかしてあげるから、私がですね、後で何とかしてあげるから、この面接の時はですね、日曜日も働くって言いなさいってですね、言われたそうな、知恵をつけてもらったそうなんですね。で、山田牧師はですね、分かりましたということでですね、面接に臨んだそうなんですけど、実際社長さんの前に行ってですね、その何か要望はありますかって言われた時にですね、もうその言うつもりなかったね、この辺からですね、すすっと言葉が出てきてですね、私はクリスチャンなので日曜日休ませていただきたいと思いますって言ったそうですね。言ってしまったそうなの。そしたら社長さんの方で、さあ分かりました、でもあなただけをそれ、あなたが認めると他の人も認めなくちゃいけなくなるから、会社としてはそれはできないので、今回残念ですけども、じゃあお断りさせていただきますということで、その会社はこう採用されないことになったんですね。で、いろいろあってですね、最後またこの元の会社にこう今度アルバイトとして戻る子たちに牧師なのでなったんですけども、でこっちの会社はですね、その後潰れちゃったんですね。で、結局主にあってこう守られたんですけども、頭ではですね、日曜日のことは言っちゃいけないとですね、思っていたわけなんですけど、そのいたままですね、神様が導かれて、私はクリスチャンなので日曜日休ませてくださいって言ってしまったわけなんですね。それで彼は結局そこに入れなかったんですけど、そして厳しい状況を取ったんですけども、今こうアルバイトでしておられるわけなんですね。で、今はすごく朝日教会すごい今祝福されてきてるんですね。でも一つ分かるのは、やっぱりこう痛みによって悩み、また死を選んできたことの結果っていうのはですね、こう後でですね、はっきり現れてくるなっていうものですね。で、私たちもその皆さんですね、今この礼拝来てる皆さんはですね、神様を選んできた方だと思うんですね。で、でも神様を選んでも何もいいことなかったなと思ったりですね、かえってですね、問題が許されたりですね、してる方もおられると思うんですけど、でも皆さん覚えていただきたいと思うんですね、御霊によって歩み、そして神様を選んできた人を皆さん一人一人ですね、 神様が報いてくださるんですね。神様が祝福してくださるんですね。そのことをですね、覚えていただきたいと思います。で、ですね、この山田牧師はですね、今とっても今祝福されてきてるんですね。で、やっぱ時っていうのはありますし、その、ある時までは全く変わらなかったりするんですけど、でも村全体がこの私たちが第2ステージに入ったと言われて本格的な波に入っている中で、皆さん一人一人約束の成就とかですね、神様の計画の成就が始まってくるということをですね、また覚えて御霊のような波をですね、この私たちも全うしていきたいというふうに思います。あともう一つですね、ちょっとお話したいと思うんですけども、宮崎のですね、某牧師ですけども、ミスターケンタッキーって言われてですね、いう牧師さんがいますけども、彼はですね、2年前にですね、全国そのこうチキンをあげるですね、大会で2位だったんですね。で、去年はですね、そのコーチを受けたら絶対その1位になるって言われて、そのコーチが対抗を回してですね、あなたは絶対こんなに完璧なの見たことがないと、1位で間違いないって言われて行ったんですけど、そしたら今度はこう自分の方で頑張らなくちゃと思ってこう力が入ってしまってですね、なんと去年も2位だったそうなんですね。 でも今年はですね、今年どうだったかというとですね、お店がですね、こう人手不足になってしまって、彼は厨房にいられなくなってですね、こうちょっと苦手なこうお店の方に出ていったそうなんですね。で、チキンというのはなんか1週間揚げないともう勘が狂うそうなんですね。そして1ヶ月とかやらないともう全然ダメなんだそうですね。で、それなのにですね、2ヶ月かなんかですね、ずっとこう厨房に入れなかったそうなんですね。だからこのもう全国大会といってもですね、もうダメだと思ったそうなんですね。でも主に祈ってですね、主に許してもらって行ったそうなんですけど、で、案の定ですね、こう始めたらですね、この減点何て言うんですか、減点していくその審査なんですけど、100点からこう減点していくんですが、いきなり間違ってしまってですね、ミスを犯してしまって2つとやってしまったそうなんですね。でもこれはダメだと思ったそうなんです。そしてですね、今年から3位からこう発表されることになったそうですね。で、じゃあせめて3位ですね、なれればと思って行ったらですね、祈って行ったら呼ばれなかったそうなんですね。そして2位で呼ばれなくてですね、もちろんですね、もうダメだと思ってたら1位になってたんですね。で、なんと優勝してしまったと。最も自分がですね、ダメだと思う時に神様ですね、神様らしいと思うんですけど、優勝させてくださったんですね。で、ちょっと全国で優勝というのは、この何店舗あるか知らないですけど、普通のことじゃないですね。でも、そしてその、このマレーシアに、1ヶ月、研修に行かせてもらうということになったんですね。でもその時にですね、すぐ彼は、もちろん牧師をしてますので、日曜日で言えませんので、そして3週間も教会を開けるわけにいきませんので、お断りしますってこう、簡単に断っちゃったんですね。そしたらですね、せっかく九州でですね、九州支社っていうんですか、そこでその優勝を取ってですね、大喜びしたのにですね、それを断っちゃったもんだから、もう、俺の人もこう、お前バカかっていうことですね、ものすごい怒っちゃったわけですね。で、結局その2位の、今年2位の方がマレーシアに行くことになったんですけども、で、そこからこう、迫害が始まってしまってですね、やっぱりアルバイトなので、その時間数を減らされたりですね、してしまってですね、こう、迫害が始まってしまったわけですね。でもその中でも感謝して祈ってたらですね、そしたら、なんか、5年に1回とかですね、しかないその、お店に検査というチェックがあるそうなんですけども、それはすごく厳しいもので、それでこう、九州全体をこう見られたりとか、それよりも厳しいその本店の方のチェックがあるそうなんですけども、で、それがこの間終わったばっかりですね、ほっとしてたそうなんですね。で、そしたらですね、また春っていうことになったそうですね。で、びっくりしてですね、これで終わったばっかりで、なんでそうなったんですかっていうことだったんですけど、そしたらですね、この優勝したのでこうトップの人たちがですね、ぜひ優勝した人の店を見たいっていうですね、言ってこられたそうなんですね。で、結局ですね、この間検査終わったばっかりなんですね、またもう一回こう検査することになっちゃったんですね。これでですね、こっちの九州のこの上の人たちも大慌てであるんですね。 で、悪いけど南君本人がいないとですねダメなので、まあ、悪いけど名前言っちゃいましたけど言ってくださいって言われてですね、それで彼はですねお店に出たわけなんですね。そうしましたらですね、そういう検査でですね満点というのは出たことないそうなんですね。でもなんとか今回ですね満点が出ちゃったそうなんです。それでもうびっくりしてですねこの上の人のこの態度がガラッと変わってしまってですね喜んでくれてですね、そしてこう逆転しちゃったそうなんですね。で彼の場合こう神様を選んだ時に困難が来るんですけど、逆転が起こっているんですね。で自分をこう苦しめた人とかですね、困難に合わせた人とかですね、そういう人もその神様ってその相手をやっつけるというんじゃなくて、そういう人もこう喜ぶ形でこう逆転していかれたんですね。でだから本当にですね本当に世ですけども、世にあってですね、彼はこう主に従っていく中で勝利を見ていったわけなんですね。で私たち一人一人が見えてもあることに関してこう神様をですね選ぶっていうことがですね導かれてきますし、その見た目によって歩むときに困難にですね問題が出されてくるんですけど、神様はですね勝利がなされるということをですねいつも覚えていきたいと思います。すべてのことを感謝しつつですね、経済の問題に関しても人間関係の問題に関してもですね一つ一つのことに対応ですねしていきたいというふうに思います。そして特にそれをもってですね神様はまだイエス様を信じない方々にですね私たちを通してですね触れたいとなって大丈夫ですよ、タバコやめなくても大丈夫ですよ、お酒やめなくても大丈夫ですよ、これがやめなくても大丈夫ですよ、これがこの問題があっても大丈夫ですよって私たちがですね本当にこう体験して言えるように神様を、ね、導いていられるということを覚えていきたいというふうに思います。では最後に御言葉をお見せしてですね終わりたいと思います。ガラテヤの5章ですね、16章をお見せします。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足されるようなことはありません。また、18節を見せます。しかし御霊によって導かれるならあなた方は立法の下にありません。お祈りいたします。愛する殿様、感謝します。本当にこう私たちの肉では、良いものが出てきませんし、また私たちの努力では本当にこの限界があり、また、この良い実を結んでいきませんけれども、御霊によってさらに歩むことができるように、主により頼み、主の恵みによって歩むことができるように導いてください。全てのことを感謝し、神様の御声に従っていけるようにどうぞ導いてくださることをお願いいたします。聖霊様の働きを私たち一人に表してくださり、神様の勝利を表してくださることを感謝します。またこのことを多くの方々に述べ伝えていくことができるように、本当に困難の中にいる方々や暗闇の中にいる方々にこの主の恵みを、救いを、この祝福を神様に本当に述べ伝えていくことができるように、私たち一人一人を強めてくださり、導いてくださることをお願いいたします。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところがある方はその部分に手を取りなりください。また、罪がはっと妨げとなりますので、短く悔い改めだけを持ってお祈りしてまいりましょう。お願いします。愛する神様に私たち一人に伝わることありがとうございます。イエスキリストの名前で一人一人の体と精神の名前でイエスキリストの名前で癒され癒され癒され癒され癒され癒され、この花粉症やアレルギー症状、またこの、アトピーや皮膚の症状、イエスキリストの粘膜を保持するイエスキリストの名前で、それらのあらゆる症状をイエスキリストの名前で癒され癒され癒され癒され癒され、ちょっと先にその腰が痛い方のためにします。イエスキリストのその方の腰の痛みを今すぐその方にしてください。なんかこう感謝をしてくださいと称せられます。特にこの1年の最後であるこの月に、あなたが感謝していくときに、多くの感謝の気づきを与えていかれると称せられます。こう私はあなたにこの気づかさせ、また示すことが多くあるので、あなたはこの最後の月に私の前でさらに感謝をしていきなさいと幸せられます。 あなたがですね、この賜物の地よりにこう導いておられます。予言を語るように主を導いておられます。あなたのうちにこの私の言葉があります。あなたはそれをこう解き放つ時っていうのを教会の中で持っていきなさい。実はあなたはこう霊的な賜物を与えており、また霊的なこう、この、タイプとして私はあなたを作っていると称されます。またその教会の中で私の言葉を語っていきなさい。あなたはそれを語るときにあなたは解放を受け、また力を受けていくのを見ると称されます。感謝します。背骨の話に対して再開対応します。イエスキスのその方の背中の症状をイエスキスの面で癒され癒され癒され。誰かと人を許せない方がいますが、そのことに関してもこう感謝をしていなさいと称されます。私あなたの確かに肉ではなく、あなたの感謝を通して私の技をなそうと称されます。感謝します。イエス様のお名前によってお願いします。アメン。お立ちください。アレルヤ、お願いします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。祝福いたします。青い声に泣くば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが飲みない一度、私たち一同とともに、とこしえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。